一言お祈りをいたします。恵み深き神様、どうぞ私たちの心の目を開いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日は聖霊降臨祭です。聖霊が下った時、使徒言行録によれば、それぞれに異国語で神の技を褒めたたえたといいます。エルサレムから始まった福音は、今や約束通りイスラエル民族を超え地の果てまでもたらされることになります。そしてそれが聖霊降臨の出来事でありました。聖霊が下るとき、使徒言行録によれば、それは激しい風となって現れます。風、息、神の霊という言葉は、聖書の中において同じ一つの言葉からの異なる表現といえます。そして本日の旧約聖書のテキストにおきまして、預言者エゼキエルもまた風、神の霊を見ます。エゼキエル書37章9節、主は私に言われた。霊に預言せよ。人の子よ、預言して霊に言いなさい。主なる神はこう言われる。霊よ、四方から吹き来たれ。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。預言者エゼキエルは神様によって谷へと連れてこられます。そしてそこは死者の骨で満ちていたのです。かつて私はイスラエルのホロコーストメモリアルホールの中で、殺されたユダヤ人の頭蓋骨がうず高く積まれた写真を見たことがあります。かつて私は中国の大虐殺資料館で、まだ完全に掘り出されていない遺骨が土の中の至るところに見え隠れしているのを見たことがあります。殺された人々の骨は、戦争による罪と悪をいやおうなく私たちに教えてくれたことを思い出します。この死者の骨で満ちている谷とは、一体どのようなことを私たちにイメージさせるでしょうか。この情景は人間にとって絶望的なものを感じさせるのではないでしょうか。この情景から愛とか命とか喜びというような言葉は出てきません。反対に怒り、失望、死というようなものをイメージするのではないでしょうか。まさにこの情景は、人生の絶望的な状況に陥っている人々を語っているのです。こんなにものが満ち溢れ、豊かなこの国で生きている私たちにとりまして、ひょっとしたら絶望という言葉は遠い世界のこととして聞こえるかもしれません。しかし世界では、今この時戦場と化している国々があり、多くの子どもたちが飢えで死んでいきます。そして私たちのすぐそばにも病気と闘っておられる方々がおられ、また長寿さえも人生の重荷と感じて生きておられる方々がおられます。私の、今日は講談交換ということで、浅野先生は法要協会に行ってくださっておられますけれども、法要協会は東京老人ホームに一番近い教会ですので、私は行ける限り毎日曜日の夕方、礼拝に出席できなかったホームの方々を訪問しています。90歳を超え体調が芳しくないある会員の方は、私の顔を見るといつも開口一番こう言われます。早くお迎えに来てほしいのです。こんなに長く生きているとは考えることはありませんでした。そう言いながら手を合わせ拝むのです。一見豊かで有り余るほどのものに囲まれて生きる私たちも、また与えられた人生の重荷に押しつぶされそうになる時があるかもしれません。そして今聖書に描かれています人々は、骨と化した人々ではなく、彼らは 絶望のどん底を生きている人々なのです。彼らは嘆き悲しみ、こう訴えます。我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。確かにこのエゼキエル書の背景には、紀元前6世紀バビロニア帝国により国が滅び、捕囚となった人々の悔いる心と神に見捨てられたという絶望感がありました。しかし嘆きとは、ただ自分の人生に降りかかってきた苦しみを嘆くことだけを意味しているのではありません。まことの嘆きは私たちを神の憐れみへと導くのです。司祭であり知的障害者の施設ラルシュ共同体の牧者でありましたヘンリー・ナウエンという人は、ご自分の著書の中で嘆きについて次のように語っています。嘆くことは世界の罪に、私自身の罪をも含め、私の心が突き刺されるままにすることであり、人々のために涙を、しかも多くの涙を流すことだ。涙が枯れてしまって少なくとも心にあふれ出る涙というものがある。見よ、私の魂よ、人間が人間に対してできるだけ痛みを与えようと虐待している様を、見よ、私の魂よ、この世のありさまを。このように嘆くことは祈ることだ。この世の中で嘆く人はわずかしかいない。しかし嘆くことはこの世の罪を見据えることであり、愛が花開く自由を得るために支払う悲しい代償であると知ることである。とナウエンは、まことの嘆きは私たち人間の罪深さに涙すると同時に、この世で苦しむ人々のために涙が枯れるまで泣き祈ることであると語るのです。まさに谷に広がった枯れた骨とは、すべてに希望を失った人間の姿であり、またこの世で苦しんでいる人々を思い流す涙が枯れ果てた人間の姿と言えるかもしれません。それほどこの世は嘆くべき嘆きに満ちているからです。 NHK のハートプロジェクト介護100人一首、ご存知でしょうか。全国でたくさんの方々、介護されておられる方々から介護の歌を募集し、何万通という応募があるそうです。その介護100人一首100選に選ばれました歌の中に、栃木県の羽石明子さんとお呼びするんでしょうが作られた歌があります。羽石さんのご主人は警察官でした。退職後二人は楽しい老後を過ごしたいとよく旅をしたそうです。しかし、少し前からご主人が体調を崩し入退院を繰り返しました。明子さんはその度に病院を見舞い、そして自宅に戻っては一人になって泣いたそうです。そして最も介護を必要とする介護5にご主人がなられた時、一人で介護するのは無理とみんなに言われたのを押し切って、明子さんは一人ご自宅でご主人の介護を始めました。明子さんは言われます。介護というものはやった人しかわからないものです。パーキンソン病で寝たきりのご主人は回らぬ口で明子さんに感謝していますとおっしゃるそうです。そんな毎日を送る明子さんはご主人の介護をこんな歌にしました。午前2時か細く妻の明子さん、大丈夫よと頬を寄せ合う。明子さんが言われます。夫は私をずっと名前で呼んでいます。 眠れぬ夜は遠慮した声で私の名を呼びます。そのような時は大丈夫よと言って頬を寄せ合います。在宅介護のぬくもりを確かめ合うのですと。枯れ果てた涙は今歌となったのです。しかしこの嘆きは嘆きで終わることはないと聖書は語ります。神は言われます。霊よ、これらの殺された者の上に吹きつけよ。そうすれば彼らは生き返る。死んだ骨のように生きる希望を失った人々に再び生きる力が与えられると聖書は語ります。聖書において人間に再び命を与える神の霊が下るとき、それは吹きつける風や息となって表現されています。しかも必ず神の霊は神の言葉とともに働くのです。エゼキエル書の37章10節、私は命じられたように予言した。すると霊が彼らの中に入り、彼らは生き返って自分の足で立った。神の霊は神の御言葉と相伴ってその力を表します。そして今日の福音書において弟子たちを再び立ち上がらせる力、それが真理の霊と呼ばれる神の霊です。命、言葉、真理とはヨハネ福音書において密接な一体をなしています。命とは真理であり、そして御言葉であるイエス様ご自身と言えます。言い換えるなら、枯れた骨を生き返らせるためにエゼキエルが語った神の言葉とは、今ここにいる私たちにとって命を与え、私たちを再び立ち上がらせることができるお方、イエス様ご自身であるということができるでしょう。先週の日曜日、昇天手術のテキストにおいてイエス様は弟子たちにこう約束されました。エルサレムから離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。そして今日迎えた聖霊降臨は、イエス様が語ったこの約束の御言葉によって起こりました。ではその時、神は私たちにお与えくださったものとは一体何だったのでしょうか。イエス様は言われます。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊によって洗礼を授けられるからである。聖霊の働きとはここで洗礼と結びつけられています。イエス様が昇天された後、この世に残された弟子たちは約束を待っていました。復活後40日間彼らは喜びに満たされていたものの、約束のものを受けるまで新たな使命に就くことはありませんでした。彼らは自分たちの上に与えられる上よりの力を求め祈っていたのです。使徒言行録の1章14節、彼らは皆、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。その数は120人ほどであったと聖書は言います。彼らは心を合わせ熱心に祈っていました。彼らは一つの群れとなって嘆き、祈り、涙が枯れるまで祈っていたに違いありません。そして約束をひたすら待ち続けていたのです。そこに約束通り神の霊が激しい風となって現れます。枯れた骨のよう激しい人生の苦難に打ち倒され、生きる気力を失った人々に吹きつけた神の霊、そして今ただひたすら心を合わせ神の約束を待ち続ける弟子たちが集まっている、その家を打ちつける激しい風、それは人間の嘆きに応え、恐れや絶望を打ち砕く神の力でありました。そしてこの霊こそ、イエス様が洗礼を受けになった時天が開け、 鳩のようにイエス様の上に下ったと同じ神の霊、聖霊なのです。聖霊は私たちを嘆きと祈りにおいて一つとし、洗礼によって神と私たちを一つに結びつけます。そしてさらに信者たちは全てのものを共有し、おのおの必要に応じてそれを分け合っていたと聖書は語ります。犠牲を捧げる古い神殿はキリストによって壊され、キリストの許しと愛を受ける新しい神殿がここに生まれたのです。そしてこれは教会である。そこには罪の許し、御言葉、パンとぶどう酒、神の祝福があり、聖霊によって罪の許しを告げ知らせるために人々はこの世へと使わされていくのです。そしてこれが礼拝です。ここに約束の言葉があります。ここに主の御臨在を見るパンとぶどう酒があります。私たちは裂かれたパンを受け取るとき、聖霊によって目が開かれ、私たちと共におられる主を見、そして神の声を聞くのです。これはあなたのために与えられた私の体である。と物音を一つ聞こえぬ午前2時、不安に駆られるご主人はご婦人の奥様、大丈夫よという声にどれほど助けられることでしょう。そして頬を寄せ合うぬくもりに、お二人とも一人で生きているのではないことを心から実感するのではないでしょうか。私たちの人生から、そしてこの世界から嘆きがなくなることはないかもしれません。しかしこの世を生きる私たちの飢え渇き、その嘆きこそが私たちに聖霊降臨をもたらすのです。使徒言行録の2章21節、主の名を呼び求める者は皆救われる。神は人生の枯れた谷を歩む私たちに、私たちを再び立ち上がらせる命の息を吹き込んでくださいます。その時私たちの人生の飢え渇きのすべてはキリストが満ちあふれるこの家、教会においてあふれるばかりに私たちを満たしてくださるのです。あなたの乾いた心に今花が咲いていますか。神は言われます。私があなたたちの中に霊を吹き込むと、あなたたちは生きると。生と死の一切をご支配される神の憐れみがあなたの嘆きを聞き届け、立ち上がる力、生きる喜び、命の霊をあなたに授けてくださいますように。